3月6日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、ずっと永六輔と野坂昭如の話をして、
はい、
そして先週は上を向いて歩こうね、
すき焼きソング、ね、
これがすごい信じられない。つまり今の将軍とどっこいどっこいの活躍というかね、
うん、そうですね、まさしく、
でした。でその後乗り込んだのがピンクレディーという話をしました、
うん、
ピンクレディーはですね、渚のシンドバッド、ウォンテッド、UFO、サウスポート出して、でちょっとつまりね、これが一番有名だったのが UFO ですね、
うん、
UFO がもう最大のヒット曲、それで次ちょっと次郎曲サウスポーなので、国内人気を復活させる狙いもあってキスインザダークというのをねやったと、うん、ね、
アメリカデビューですね。
アメリカ大丈夫ですよ、完全に全部英語ですよ、
うん、
あちゃらの人の作詞作曲ね、
うん、
最高37位まで上がった。
あ、そうですか、
大丈夫ですよ、
うん、ね、
でこれはですね、そのアメリカの三大ネットワークである、なんですか、あの有名な、
NBC、
はい、そうです。コメディアンのジェフなんとかというのがね、パーソナリティを務める火曜バラエティ番組ピンクレディ&ジェフっていう。
ジェフですか。
ジェフ、あのそのコメディアンがね、
うん、
で全5回にわたって放送された。たびたびミート系はビキニの水着姿にさせられて、ジェフの早口のジョークへの受け答えは主にミーが担当したけれど、英語の台本を丸暗記したように見えると。でも大したもんですよ、
うん、頑張ったんですね。
かなり露骨にお色気路線を強いられていたように感じると。
うん、
でもその頃のアメリカでの若い女性タレントの扱いはまあ似たようなもんだったんじゃないかと。ピンクレディだけをね、
うん、
まあその晒し物にしたわけではないと、
うん、ただそうですか。
ただね、ジャポニズムとかオリエンタリズムというのが、まあ、魅力だったんでしょう、
うん、
そして、ピンクレディは1980年の春にアメリカから帰国して再び日本で活動することになりますが、が9月に、まあ、7ヶ月後の解散を宣言して、まあ、解散すると。
うん、そうなんです ね、
ね。そして次にアメリカ進出を果たしたのは、この辺は苦手なんですけど、イエローマジックオーケストラ、
はい、YMO、
そう、細野晴臣が70年代後半に発表した、そのトロピカル三部作つのアンサーですね、
私の中で記憶にあるのはライディーンですね、
うん、でこれがね、まあ、1978年に結成したと、まあ、あ後の2人はもう亡くなったんでしょ。
そうです ね、
坂本龍一、うん、高橋なんて幸宏、
はい、幸宏さん、
そしてこのハッピーエンドとか、ね、で英米のロックの日本語化を試みていた細野なんだそうですよ。でハワイとか、沖縄とかの音楽をこう下敷きにしたエキゾチックな、サウンド、
うんうん、
その種の音楽はエキゾチカとも呼ばれた。
あ、そうなんですね。
そしてここなんですけどね、細野とは長年の親交を持つバンダイク・パークスという、これを俺も知ってるんですよ。この人ね、ビーチボーイズとかとも仲良くて、彼あのピッチボーイズとかのプロデュースもした男なんですよ。で彼と細野が長くて、でそのアメリカに乗り込むと。で70年代の日本は高度性経済成長からバブル期へ向かう、
まあ、そんな上昇タイミング、ね、
はい、でその中核を成していたのがテクノロジーという、ね、新しい電子楽器で、そのイエローマジックをオーケストラがテクノポップとして誕生したと、
うんうん、
当初の評価は芳しいものではなかったと。
そうなんです
か。あまりにも先進的すぎて、戸惑いを覚えたと。メンバーを一人一人知ってるものがね、でもね、でもアメリカのデビューが日本に伝えられると、国内で火がついた。
うん、
YMO はみるみるうちに国民的な人気者になっていったと。つまり YMO のブレイクはしばしば逆輸入と言われた。
アメリカが先だったんですね、
うん、日本よりも先に海外で評価され、そのせいで日本でも話題になるという、うん、これはね、あのすき焼きも、まあ、あっちゃいてギャンってね、
うん、
だからまあ YMO の音楽が当時の世界水準ですこぶる斬新であって、まあ、クオリティも高かったということはもちろんその だと、うん、でね、YMO ほどその音楽性にその テクノロジーというか使ったの当時でもアメリカではなかったんだそうですよ。でそれぞれあの楽器演奏者ね3人で、あのいろいろへーとか、
うんうんうん、
あのやったんですね。でねアルバムのジャケットはねとかライブでね彼らが着ているコスチュームはね中国の人民服に見えるっつうんですよ。
あそうですか。でそうでしたっけ、
うん、でね、
はい、
アメリカのジャケットはね、電線芸者といって芸者の頭から行動がこうとかね、だって日本も中国も区別がつかない、つまり戦略的にそういうオリエンタリズムというかね、
うん、
まあ、
うん、
アメリカの方にしてみれば日本も韓国も中国もみんな一緒だと、うん、だからわんざとねその黄色いマジック
イエローマジック
というのを
オーケストラ
自己演出したと、うん、で結局ね、で1963年のすき焼きから57年後に BTS がねダイナマイトでアジアで
2
度目のビルボードナンバーワン、
ねうん、
これは英語の曲だけど、同じ年に今度 Life Goes On というので韓国語で1位になったんだって、うん、だから
画期的ですよ ね、
だからもう
その BTS
あの坂本九から57年後、
うん
ね、でまあ誰もそこそれまでアジアの頂点に上り詰めなかったわけ、アジアの人がアメリカの頂点にね、うんうん、できなかったわけですよ。大谷と真田の広域はすごい
異業達成
で、
はい
まあ、さっき言った Kiss in the Dark の37位も悪い順位ではない、ね、で、まあ、結論として坂本九は幸運だった、ピンクレディは健闘した、
うん、
YMO は逆輸入された、
うん、
しかし BTS はおそらく狙いを定めて的を射抜いたんじゃないか、
はい、
いうことを書いておりました。
素晴らしい、
ね、で坂本九のその夢で会いましょうでその、上を向いてある子がヒットしたでしょ。これね、うん、あの英六輔が書いてるんですけどね、まあ欧米はもとよりアジア中東どこに行っても客が日本人と見るとバンドはあの曲をやったと、
うん
ね、ニキビ面でマナーが良くて43歳で大スターになっても、まあどこかシャイなところがあった。六男三女の末っ子として川崎の料亭に生まれた。だから本当に9番って9番なんだよ、うん、でね、まあ、日劇ウィスタンカニバルでデビューポップスにデビューして有名になったと。しかし作者の永六輔が言っています。今にして思うと泣きながら歩く一人ぼっちの夜、見上げてごらん夜の星を、みんな少し不吉な歌だったと。彼は永六輔が書いてるんですよ。
うん、確かにね。
永六輔、坂本九の葬儀では彼が司会をしたそうです。
あ、そうでしたか。
え、坂本九の墓は青山の永平寺別院にあって、
うん、
すぐそばに江ノ県の墓もあるので時々お参りをしたと。うん、お墓ということでは。その外国と日本では随分考え方が違うと、
うん、
墓というよりは死の受け止め方が違うと。魂魄、魂、この世にとどまり手の魂は魂のことで、魄は体のことで、魂魄の魄ね、はい、なので今でも南の島など激戦地だった場所へ遺骨を探しに行く人がいるけれど、あれはキリスト教の人には考えられないと、
うん、
キリスト教では死んだら魂は天国に行く、
はい、
死んだらもういない、
うん、
だからなんで魄体を探すのか、うん、というわけだと。これはキリスト教だけではなくてユダヤ教イスラム教などにも土に帰るという発想はなくて天国に行くという発想のもの、
うん、そうなんでしょう ね
で、日本は物がないと信じられない、戦死しましたと、空の骨壺を送られてきたんでは納得がいかない、
うん、
髪の毛が入っていた遺留品が入っていたというのはダメだと、だから遺骨を探しに行くと、
うん、
でね、変な話、飛行機事故で、
はい、そうでしたね、坂本九さんね、
亡くなったと。亡くなった中には日本人も中国人も欧米の人もいた、はい、でも墜落現場に行くのは日本人だけだ。
あ、御巣鷹山、
そうです、
毎年お盆の頃に皆さん登られますもんね。
で、 永六輔がね、御巣鷹山にも行ったと、
うん、
坂本九が亡くなった場所で手を合わせたいと思ったからだ、
うん、
でも外国人は来ない、ね、
遺体の違いが、
遺体遺骨に意味がないから
だ、うん、そういうことですね、
と言っております。まあそういう、まあ、言われてみれば作者が言ってるわけですが、不吉な歌だと言われたし、後で自分もそう思ったと書いておりました、
はい、それではプラスワンです、
ね、
リンゴスターナウ&ゼン、ね、お送りしています、
昨日は23歳の歌声、
はい、
今日はねそれからちょっと時間が経って、
はい、
フォーセールというアルバムの中の、これもねカール・パーキンスという人のカバー曲です、
うん、
24歳の歌声、
ビートルズ Honey Don't